いくよの人生の転機はチャンス。人生の転機はチャンス。この番組はゲストさんの人生を自らの口で語っていただき、ご自身の人生の振り返り、人生観などを探っていく番組です。本日のゲストはじゃじゃーん、ワインインポーターヘレンベルガーホーフ株式会社代表取締役、ドイツワイン王子こと山野武弘さんです。
いや、ありがとうございます。
こんにちは。ようこそ、ようこそ。
改めてそんな、ね、うなちゃんにドイツワイン王子こととか言うたら照れちゃいますね。
よろしくです。照れるの？
ありがとうございます。
ようこそお越しくださいました。
はい、ありがとうございます。
はじめまして、リアルは静岡で今日はね、お話ししております。
ね、もう本当、はい、こんな視聴者の方はこれが見れないんでしょうね。この絶景の。
見れないんですよ。
日本体だから。
音声だけなんですよ。
ね、そうなんです。めちゃめちゃ綺麗なところで今ね収録してますから、
はい、ようこそね。
ありがとうございます。
じゃあワイン王子の方から一言自己紹介をお願いします。
はい、私ドイツワインの専門輸入商社、大阪の茨城市って北の方で42年やってる会社ですね。そこの代表をしております、ドイツワイン王子こと、ヘレンベルガーホーフの山野貴弘です。今日よろしくお願いいたします。
はい、ようこそお越しくださいました。そうなんですよ。実はですね、私今王子と一緒にインスタグラムの学びをしておりまして、
そうそうそう、
東京インフルエンサーアカデミー13期生ということで、
はいはい、同期なんですね。
同期生、
同期生、嬉しい。
の同期生、ね、
僕さっき車で喋ってましたけど、僕男子校にずっといたんで、うん、なんか同期に女子がいないんですよ。
お、
はい、だからもう初めてですよね。なんか学校に行って同期に女子に囲まれるっていうのが、
は
い、
そうですか、嬉しい。そうやって女子って言ってもらえることが。はい、そう、それで今茨城の方に、茨城市の方にお店というか会社があるんですけれども、はいはい、ワイン王子は今実は何代目とかなんですか？
あ、僕4代目になります。
4代目社長、はい、ということなんですが、はい、この会社はじゃあかなり昔、先代先々代からずっとなんですか？
ずっとです。もともとうちの、まあ、僕山野ですけど、山野家がやってたのでは全然なくて、岩手県の農家の方、千葉さんという方がおられて、
はい、
その方がお米農家だったんですけど、なんか園芸とかの勉強に、ドイツにこう勉強に行って、それでなんかいろいろやってたんですけど、なんかそのガーデニングに目覚めちゃって、
はい、
ガーデニングの学校にも行って、でお店で働いてた時に、そのお店の寮でなんか共同生活してたんですかね、その時の友達がワイナリーの親戚の方で、
はい、
それでその親戚の、誰の親戚かって言ったら、ドイツの大きな醸造所の会長さんのご親戚で、でその会長さんも日本にバンバン輸出してるような人で、うんうん、そういう面白い日本人がいたやったら連れてこいみたいなことで、
うん、
千葉さんなんかどんどんどんどんそっちの方にのめり込んでいっちゃって、
はい、
なんかワインの収穫とかね、ああいうのを携わって、
はい、
もうすっかりワインの人になって、うん、あ、僕ワインはやりますみたいな、岩手の農家は置いときますみたいなことで、
はい
はい、ドイツから日本に帰って、それで立ち上げたのがヘレンベルガーホーフ。
その会社はじゃあ岩手？
いやいや、それはもう神戸で。
神戸でやられた。
岩手ね、港がないので。
そうか。
まあ、こう、その時、東京にはね、うん、その、さっき言ってた会長さんの、まあ、出店というか、輸入元があって、空いてたのが西日本だったらしいんですよ。
うん。
だからその、千葉さん、ちょうど1ヶ月前ぐらいに、うちの会社、ポッと来てくれたんですけど、
はい、
その時に僕初めて聞いたんですけど、なんか縁もゆかりも何もない関西に、
うん、
もうなんか、そこしかないって言われたから、一人で来たみたいな。なかなかの起業家さんなんです
ね。そしてその千葉さんが始めた会社、
はいはい、
でその後
で、そのまあ縁もゆかりもないんで、だから販売が大変ですよね。で千葉さんがもうその当時、今うちやっと300種類ぐらいドイツワインばっかりがある、まあ、日本で品揃え的に本当に大きな会社、
ナンバーワンでしょ、
はい、
ドイツワインといえばですよね。
規模的にはもっとね、大手さんがいたりするんですけど、うん、でもその当時は1種類のワインしかなくて、
うん
うん、それを1種類を1コンテナバーンって入れて、それをもう売り歩くみたいな、その行商みたいなことをされてて、
う
ん、その時にたまたま飛び込みで行った大きな問屋さんの部長さんかなんかがうちの父やったの。
あ、そこで出会うんですか、はい、お父様と。
飛び込み営業でこんなもうワイン抱えて
きた千葉さんが来た時に、
そうそうそう、
お父様どう思われたんですかね。
なんか暑かったらしくて、汗だくで重たい荷物を着て、その飛び込みで来たっていうのは、なんか父は痛く感動したらしくて。
なるほど。
まあ男気のあるね、すごい 昭和というか明治っぽい侍みたいな父だったんで、俺は俺がやらなきゃみたいなことで、うんうん、その購買力はその問屋さんね、大きな問屋さんだってあったんで、もうダーンと仕入れをして、うん、それでヘレンベルガーホーフっていううちの会社の大得意先になったのが父だったんですけど、うん、で父もワインがそれですごい好きになって、はい、まあ、ドイツになんかこう勉強に行ったりとかして、まあ、これからどんどんドイツでワインと思ってたら、なんか出世しちゃって、なんかうちの父やっぱりこう頑張り屋さんなんで、うん、で問屋さんってこう上に行けば行くほどもう商品との接点薄くなるし、あともう当然ワインだけじゃなくてね、缶詰やら何やらいろんなものを扱うの、もうワインから完全に離れちゃって、うん、嫌になっちゃってきてね、
嫌になっちゃってきて、
もうこんななんか昔の問屋さんだよね、もうこんなん語り出したらきりないですけど、すっごい大変で、もう百貨店さんとかが強い時代で、うんうん、早朝から来て掃除しろとか、夜中までこうなんかギフト包装の宛名をかけとか、う
ん、そんなことまでさしたんですね。
そんなことをずっとして、うん、本当に嫌になったんでしょうね、
はい、
でその時に千葉さんと仲が良かったんで、うん、山田さん一緒にやりませんかみたいな、千葉さんからしたらでもすごい大きな会社の偉い人だったんで、うん、その時まだ2人かなんかでやってる、もう弱小ヘレンベルガーだったんで、
そうなんですか、
まさか来てくれるとは思ってなかったんですけど、父が思い切ってドーンと飛び込んだのが、
飛び込んで、
それが平成の元年かな、
平成元年ですか、
はい、はい、平成元年って何年になるのかな、
何年、
いや忘れた、84とかそんなにないんじゃないですか、
その頃に、じゃあお父さんが入ら、はい、じゃあ一緒に千葉さんと共に二人三脚で作り上げてきたのが前身、はい、
そう、
うん、
でもう父がやっぱ販路がすごく、やっぱ問屋さんの特に西日本で九州とか、うん、その辺で強かったんで、
はい、
あっという間に販路がババババッと広がって、うんうんうん、会社も大きくなってって、うんうんうん、千葉さんはそれでもう譲ろうということで、
はい、
千葉さんが一回シリーズをかけて、千葉さんはなんかワイナリーを輸入元に進めるエージェントっていう仕事に分かれて、
うん、
父は父で輸入元っていうドイツワインを仕入れて、日本全国のお酒屋さんに卸す仕事にこう分かれたんですね、うん、
はい、
うん、そこからどんどんどんどん父が頑張っていったっていう感じ。
なるほど、そこからもじゃあその1種類がどんどん種類が増えていったりとかして、うんうん、もうドイツワインの魅力に取りつかれてこう大きくしていかれた感じですかね。
うん、本当にもうドイツワイン一途でずっと
ずっと、はい、どこイタリアとかフランスとか行かずにもうドイツ、
はい、もう専門で
専門で、ワインを詳しい方はちょっと私はあんまり詳しくないので教えていただきたいんですけど、ドイツワインのなんか特徴とかってあるんですか。
やっぱ涼しい国なんです。北緯50度って言って、うん、日本で言ったら実はもうカラフトになるんですよ。結構
そんな寒い
日本じゃないんですよ。ヨーロッパってなんかこうね、一応地中海から風が来るのでそれなりに暖かかったりするんですけど、うん、それでもヨーロッパの中でやっぱイタリアとかスペインとか温暖なところで育つと、うんうん、ブドウってやっぱこう糖度も持って、
うんうん、
甘いとこう糖分が多いからアルコール度数が上がるんですよね。しっかりしたワイン、
あ、そういうことなの、うん、甘いと糖度が上がって、はい、しっかりしたワインになる。
そうそうそう、うん、
ちょっと冷えてるからドイツは。
そう、冷えてるとやっぱ糖度が上がらないんですよね、うん、だからこうアルコール度数はちょっと低くて、あと酸味があるこう爽やかな、酸って言ったらなんかねどぎつい印象になりますけど、切れ味のいいすっきりした
味わい、すっきりした味わいのワインになってくるのが多いんですか、
は
い
は
い、
そうそうそうそう。
へ
ー、でもう昔って1970年代万博の頃って実は、うん、日本に入ってたワインって二択だったんですよ。フランスかドイツかみたいな。
あ、そうなんですか、はい、イタリアまだない時代、
ない時代、あんな安酒はみたいな、うん、そんな時代があったんです。ローカルの、まあ、高級ワインといえばドイツとフランスでしょ
う。そうなんですか、
はい、
うん、
でそこからでもドイツのワインが何が入ってきたのかっていうと、甘いワインばっかり入ってきた、
うんうんうん、
ドイツも辛いワインも作ってたんですよ、うんうんうん、作ってたけど、ドイツワインってこうさっき言ってた酸味もあるので、ちょっとこうブドウの糖分残して全部発酵させずに糖分残したなんかやや甘口っていう、こうフルーティーなタイプっていうのが日本で爆発的に売れたんですよね、うん、
はい、
で日本人にとってその時なんかワインの話ばっかりしちゃってますけど、その万博以前日本人が何飲んでたかっていうと、赤玉ポートワインっていう、う
ん、あ、なんか昔うちにもありました。
そうそうそう、
懐かしいな。
各家庭のね、うん、なんか引き出しに必ず1本、
う
ん、
あった
甘い食前酒、うん、あれのイメージを舶来の高級なドイツワインが引き継いだみたいな感じで、それは爆発的に ドイツワインが売れて、もう市場も半々。
あ、そうなってきたんだ。はい、上がってきた地位が。
ちょうどもう本当に輸入量も名声も半分ずつってやってたけど、うんうん、やっぱり甘いワインばっかり売ってたんで、だんだんだんだんそのなんかドイツワインは素人が飲むものだみたいなことで、ソムリエさんたちからのその評価もずっと下がって、
下がっちゃった。
うん、そういう思考してるうちに他の国のワインも
どんどん入ってきて、
スペインだ、アメリカだ、オーストラリアだ、チリだってなって、今ドイツワインのシェアって 2% とか 3% ぐらい。あ、
そうなんですか。
こんなにギョーンとこんなに下がったんですよ。
そこで今頑張っている。
はい、頑張って
る。ということなんですが、もともとまああの。山野さんというか山野さんというとちょっと私もちょっと緊張しちゃう
王子、呼び捨てでいいです。
ドイツワイン王子は、はい、そのお父様がやられている会社をすぐ卒業して、はい、まあ、大学卒業してですかね、はいはい、継がれたんですかね。
あ、いやいや、僕はもう全然もう継ぐ気がなくって、
全あの失礼ですが、ご兄弟は何人兄弟ですか。
兄弟はあの3人、うちは兄弟がいて、うん、兄、僕、妹、妹です。う
ん、あ、じゃあ4人兄弟の真ん中、次男坊ですね。そうそう、
まさに次男坊。う
ん、次男坊で、はい。じゃああんまり期待はされなかった。
うん、まあ悲しいけど、そのとお
りです。どっちかって言ったらお兄ちゃんの方やっぱ行きますもんね、昔、そうそう、昭和の世代的に言うと。そうそうそう、あなた、長男だからうちの後継ぐわよね、みたいな。
そういうのも兄で結構自由にやってたんで。
そうなんですか。うん、
兄も結局継いでないです
から。継いでないからね。
うん、もうどっか行っちゃいましたね。
どっか行っちゃ
った。どっかっていうか、ちょっと近所の方に。
違うお仕事されてるんですけど、はい、どうしてこのやっぱり後を継ごうと思われて、そこの辺の話をちょっと聞きたいんですけど、
僕はなんか父がね、はい、本当にこうおばあちゃんに育てられた、なんか明治生まれのおばあちゃんに育てられた、ちょっとかわいそうな境遇な人やったんですけど、はい、なんかその古風な人でね、うん、本当に家に帰ってきたらもうドーンと座って、うん、もうムスッとしてテレビをつけてずっとしてて、う
ん、男ですね、昔の。そ
う
そ
う、ほんで僕らね4人兄弟うるさいじゃないですか、うん、ちょっとうるさくしたらバーンってやがましいガサガサすんな
昭和の父ですね。
姿勢を正せ、
お
ちょっとなんか言ったら何をとか、なんかもうちょっともう手がつけられない感じ、
そういうぐらいの厳しいお父様。
今までなんか父がいなかったらみんなでキャキャキャキャなんか喋ってるの、帰ってきたらもうみんな自分の部屋に散るみたいな、うん、今から思ったらかわいそうな感じでしたけど、
そうですか、
そういう家やったんで、あの父とは喋ったことがないぐらいな関係で、そんな父が何してんのかもはっきり言って知りませんでしたし、うん、その当時大学の頃、うん、興味もなかったし、うん、遊びほうけてましたからね、私は。
ねえ、はい、え、じゃあ、まあ、大学卒業されてすぐじゃあ入ったわけじゃないんですね、会社には。何をされてたんですか。
滋賀県にね、あの滋賀の方がもし聞いてたら、ね、平和堂っていうね、各駅に必ずある鳩のマークのスーパーがあるんですけど、そこの社員でした、
う
ん、
平和堂っていう、
はい、
何屋さんですか。
もうスーパー、
スーパーなんですか。
伊東洋華堂みたいな、伊東洋華堂のもうちょっとこうコンパクトにした感じの、
へ、はい、平和堂っていうのがあって、そこに入社された、はい、それはどうしてなんですか。
いや、もうだから仕事をするのに興味がなかったからって言った平和堂さんに大変失礼なんですけどどこでもよかったんですよ。何したいことも何もなかったんですけど、
そうなんだ。
なんか父があまりにも働いて、そうそう、この話がした。母がそれに文句を言うっていう家に育ってたんで、なんか仕事は悪だみたいな、あんまり働いちゃいかんのだっていう、なんかね、なんか変な思い込みがあって、もう仕事は何でもいいと、うん。で、僕自体もそんなにできた学生でもなかったですから、入れるところもね、うん、そんな選び放題とかでは全然。
全然なんか、そんな欲もなかった。
そうそう、就職氷河期でしたから。
そうでしたね。
もう拾ってくれるとこなら何でもいいっすよ、みたいなことで、うんでたまたまスーパーに受けたらそこが受かったんですよ、うん、で もうじゃあこれでっていうので、
で入った、
はい、もう
スーパー入った
スッと入った、
うん、そしたらどんな感じだったんですか、働き方は。
働き方はね、まあスーパーの最初は紳士服で働いてましたけど、
紳士服、
はい、あの本当スーツとかポロシャツとか売って、
うん、
もうなんかタイムセールとかしてました。
タイムセール、
いらっしゃいいらっしゃいとか、
今こんなにダンディーなね
いや本当に
紳士な感じですけど、そうなんだ、その時があって、はい、
だから5分間だけこちらの鹿の子ポロシャツがとかで やってたんです
はい、そうなんだ。そうそう、
結構泥臭いこといろいろやってます、
うん、売れた、
はい、それがまた売れたりして、うん、まあ、なんか先輩にも結構なんか、うん、なんだろうな、そのスーパーにはいないような、うん、チャラチャラした人間だったんで、うん、あのその時当時付き合ってた人も派手な人でね、
うん
うん、なんか髪も染めちゃってね、なんかこう他のスーパーの ね、社員さんって明らかにこうちょっと、ね、カチッと真面目そうな人が多い中で、僕は明らかに異質な感じで、うん、スーツも細身のね、ね、
おしゃれな、
おしゃれな感じで行ってたから、うん、最初は鼻つまみもんやったですけど、うん、まあ、だんだんだんだん馴染んで、まあなんか愛されるようになって、
愛される、
まあ、うん、なんか仕事は好きで、うん、うん、まあ、仕事っていいなと思いながら働いてましたけどね、う
ん、物もちゃんと売れるし、
そうそう、ここはだから最初大津っていうあの滋賀県の県庁所在地でね、立派なお店にあって、その次そのまあ皆さんご存知ないと思う草津っていう、ね、駅がそこから20分ぐらい行ったところにあって、そこで大きな一番平和堂の旗艦店を作るっていうプロジェクトがあって、そこに行って、はいはい、そこではなんかあの紳士服じゃなくてなんか輸入品を扱う、
へ
え、
はい、輸入品、
輸入品、うん、要はブランドもんです、
あ、ブランド品、
極端な言ったらルイ・ヴィトンのカバンとかカルチェの時計とか指輪とか、はい、香水、あとバッグ、うん、あとなんだ陶器、服、うん、マックスマーラのコートとかね、
昔なんかやっぱそういうの売れた時期ありましたもんね、
バッカバカに売れたんです、
バッカバカにまた売っちゃったんだそれは、は
い、いやなんかもうチラシ巻いたらもう行列ができるみたいな、今だったら考えられないですけど、
本当
エルメスのスカーフが1万円って書いたこんなね、あのスーパーのチラシあるじゃないですか、うん、ああいうのをバーッと何枚毎回ばらまいたら朝ブワーって見えないぐらい行列が、
行列できちゃったんで、そんな時代もありましたかね、
オープンしたらブワーってみんな走ってきてエルメスのスカーフが待ってるみたいなそんなことがあったんですよ昔、本当です。
うん、またそれも仕掛けてこう、はい、僕が出れば売れるしっていう感じで、 いい気持ちになりますよね。
そう、仕掛けた、そのころは新入社員なんで仕掛けちゃいないんですけど、うん、まあでも気持ちは良かったですよね。うん、なんか扱ってるものもなんか若いお兄ちゃんからしたらなんかすごいものだし、ね、よく売れましたしね。うん、何百万単位で。まあ、言うたら悪いですけど、下の、ね、野菜売り場ではなんか100円の人参とかキャベツとか売ってる。のに上ではもう何百万みたいなものがなんか売れてたりしてまあいい気にはなりますよね、
すごい、うん、面白い、その販売体系がなんかそうそう、ね、
コントラストって本当にすごい
です
、
うん、はい、でもそういうこうものが売れるっていうことがありました、はい、でそこからどうなっていくんですか、まだそこにいらっしゃるんですか、
う
ん、
そう、まだ楽しかったんでね、最初2年ぐらい楽しくやって、でまた今度なんか頑張るとスーパーってなんか悲しいかな、どっかすぐあのなんか転籍というか違う店舗に行かされるんです、うん、新店ができるん で、うん、で今度富山の小杉町小杉町っていうのがあるんですけど、ね、はい、今射水市に合併されちゃったんですかね、
そうですね、はい、
そこのまた富山第一店舗っていうのができると、そこに君は行きなさいっていうことでまた
行った
んですよ、ね、うん、富山がまあ今から思うと人生の一つの大きな転機で、うん、まあ、良かったですね、
どんな感じ、私は富山出身なんでその田舎具合がよく分かるんですけど、どんなお気持ちだったですか、寒くなかったですか、
そうです、最初小杉町降りた時はもう俺の人生終わったかなぐらい
そうなんだ、
も
う、うん、
あのまだ店立ってなかったですからね、うんうん、もう降りたらどっぱらで
何も
ない状態で、こんなとこで俺って一人暮らしも初めてだったんで、
あ、そうなんですね、
どうやって生きていくんだろうみたいなことでしたよ、うんうんうん、まあでもその富山の人がすごい温かくて、まあ、パートのお姉さん方もあの上司も、まあ、金沢の人でしたけどすごくよくしてくれて、はい、同僚の人も北陸の人が、ね、今の能登の人とか金沢の人がむちゃくちゃ仲良くなって、そこでなんか初めてちゃんと人と向き合うというか、うん、なんかそれまで僕なんか薄い付き合いばっかり、なんかその切な切なにアルバイトとかも転々といろんなことやって、
やったけど、
うん、あのちゃんと人と関わるっていうことがなかった人なので、うんうんうん、まあ、富山で初めてですね、ああ人とこう向き合って毎日飲みに行ったりしてましたから、うん、なんかこう家庭環境とか、うん、そういうのも見るようになって、それで旗とその、まあ、特にパートのお姉さん方ですね、はい、なんかすごく鍛えてくれたし愛してくれて
愛してくれる、
うん、本当になんか、うん、いやなんか別に変な意味じゃなくて、
じゃなくて可愛がられる
って、本当可愛がってくれて、うんうん、でまあ相談とかに乗ってたら、うんうん、やっぱりこうなんか家のね、うん、旦那さんの愚痴とか息子の愚痴とか、まあ、愚痴ばっかりですけど、なんかうちのがねとかずっと言ってくるわけですよ、はいはい、僕もでもその頃独身だしね、もうよくわからないのが、うん、そうだねそうだね、でもねでもね、あの今日はこれやってねみたいな話なんですけど、うん、まあその時には旗と、まあ、自分っていうのはちょっと家庭、自分の家庭を全く振り返ってない人生なんだな、
気づいた、
バックボーンがないというか根なし草というか、
はい、
まあ、このままではちょっと死ねないというか、うんうん、特に父親、母とは僕よく、まあ、馬が合うというかよく喋る母だったんで、僕もね仲良くしてたんですけど、父親と会話という会話をしたことがないなと。いや本当にちゃんと喋ったことがなかった。
なかったんだ、それ
まで。本当になかったです。なんかせい、はいとか、うわ、ごめんみたいな、そんなんでしたから。
そういう会話しかなかった。はい、うんうん、そこで思い出したお父さんのことを。そ
う
そ
う、うん、あとはもう一個背景にあったのは、やっぱスーパーっていうのはこう転勤がすごい多いんで、ずっと働くれるところではちょっとないんだなっていうのもあって、うん、でふと家を見たら父がそのドイツワインの輸入商社でなんか頑張って働いているというのも、まあ、その時初めてちゃんと興味を持ちましたね。ドイツワインを扱ってるんだみたいなのんきな話ですけど、
なるほど、
うん、それでどんどんだんだん興味が湧いてきて、あ、じゃあ、ほんで僕も、まあ、その時は時計屋さんで働いてたんでね、もう100万とか200万の時計をボコボコ売って、
売ってて、
その頃ロレックスがめっちゃ売れたんですよ、うん、ロレックスデイトナがその時
流行りましたね。
100万円の時計がバンバン売れるんですよ、うん、入れたらすぐ売れる、はい、それ全然僕の手柄じゃないんですけどね、はい、そのロレックスが人気だっちゅうだけなんですけど、うんうんうん、でもこんなになってました、
うん、天狗になっちゃって、
そう、俺はできる男だと、
うん、なんか何でも来いよ、
そう、何でも俺が行く限りは絶対大丈夫ぐらいな、もうアホやったでしょうね、26、7のね。で会社も多分なんかドイツワインって苦労してるんだろうなと、うん、跡取りもいないし、まあいろいろ見たら、うん、多分後の兄弟みんな手に職持ってるし、俺しかいないと、うん、分かった親父、うん、俺が次に帰ってやるよぐらいな感じで帰った
ん
です、
ね、うん、帰った、はい、そしたらお父さんは何て言った？
いや親父ちょっと入りたいんだけど、うん、って言ったらね、本当にもう、まあ、まさに鳩が豆鉄砲食らったみたいな、はぁみたいな、
はぁだったんですか、お帰りじゃないんだ、
全然その歓迎ムードではなかったですね、うんうん、お前がみたいな、
そういう覚えてます、その時のお父様の表情とか、
うん、なんかお前は期待してお前じゃないっていう感じの壁がなんか僕には見えましたけど、何の期待もされてなかったんで僕、うん、
厳しいお父様とあまり話すきっかけもなく、大学卒業後に大きなスーパーに就職したワイン王子。勤務した場所場所で物はよく売れる、ブランド品もタイムセールでバンバン売れた、どこに行っても愛されキャラクターの王子でした。しかしふとこのままでいいのかと振り返った時、お父様との関係性を何とかしたいと、後を継ぎたいと言ったらお前なのかと言われてしまった。さてこの後はどんな風に展開していくんでしょうか。人生の転機はチャンス、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。